聖書を開いてみたいと思います。今日はヨハネによる福音書の終わりの方ですね。20章のところから、もうすぐキリスト教の 教会歴の中では復活祭という時期が近づいています。そのことをちょっとご一緒に考えてみたいと思います。このイエス様が十字架にかかって復活するまでのことをですね、裁判にかけられてからですけれど、受難週として知られていますが、イエス様が十字架にかかった後に、その死から目覚めて復活ということですけれど、この日のことがこの20章に書かれています。さて、一週の初めの日に、朝早くまだ暗いうちに、マグダラのマリアが墓に着くと、墓から石が取り除けてあるのを見た。イエス様が十字架にかかったということを皆さんはご存知だと思います。そのために教会には十字架が屋根の上に掲げられています。十字架というのは、この十字ですけれど、今ではアクセサリーになったりしておりますけれど、十字架そのものはとてもおぞましい死刑の道具であります。残酷な死刑の道具であります。その死刑の道具をキリスト教会は建物の上に高々と掲げていて、キリスト教の象徴のように十字架が使われています。この十字架の上でイエス様がこの命を絶たれたこと、そこで死を経験なさったということ、これが私たち人類に対しとってとても大きな意味があると私たちは思っているので、この十字架を大切にしているわけです。十字架の上でイエス様が亡くなった時、処刑される時に、その近くにいた人たち、弟子たちではありませんでした。聖書の記録を見ていますと、そこにはイエスの十字架のそばには、イエスの母と母の姉妹とクロパの妻マリアとマグダラのマリアとが佇んでいた。そしてその横には弟子のヨハネがいたと書かれています。ヨハネ自身がそのように記しています。他の弟子たちは逃げてしまってそこにはおりませんでした。そこにいるマグダラのマリアという人が、先ほど読みましたイエス様が復活した朝にイエス様のお墓に一番最初に来た人であります。マグダラのマリアという人はキリスト教の中ではよく知られている人であります。イエス様に7つの悪霊を追い出してもらった人だと、そのように記されています。ルカによる福音書8章にはですね、イエス様にの後をついていた弟子たちや女性たちの記録が書かれていますが、そこには婦人たちの紹介がされていて、7つの悪霊を追い出してもらったマグダラと呼ばれるマリアがいたと書かれています。7 つの悪霊、どういったものだったか詳しくは分かりませんが、とにかく正気ではなかったはずです。狂ったようになっていた、悪霊というのは神様が愛であるということを否定しようとする、神に敵対するサタンの手先になっている霊であります。これは実在するものであるとキリスト教でも信じられています。いろんな私たちの心に語りかけたり、また変な現象を起こしたりすることができる実在の霊でありますから、このマリアというマグダラの町に住んでいたマリアという人にもこの悪霊がついていたと思われます。悪霊が何をするかというと、神のご性質と反対のことをするわけです。神は愛ではないということを宣言したり、人々を困らせたり、本当に具体的には書かれておりませんが、この女性が本来持っている性質ではなくて全く違うものがそこに入って人々を困らせたり荒れ狂っていたのだと思います。ですからこの町に一般市民として住むことはかなわなかったはずです。町の外に墓場とかそういうところにいたはずです。この7つの霊を追い出してもらったマリアと書かれていますから、イエス・キリストがこの女性に向き合ってその霊を追い出してくださったことがわかります。狂っていたこの女性に誰も近づかなかったと思います。誰も人間として扱わなかったのではないでしょうか。またあの狂った女がいる、そのようにして誰も相手にしなかった彼女のところにイエス様はちゃんと向き合って、そしてその彼女の中で暴れている霊に向かって出て行けと命令してくださったんだと思います。そしてその霊が追い出された彼女は普通の一人の女性に戻っていましたが、それでも悪霊に疲れていた女として人々は彼女を普通には扱わなかったはずです。たった一人だけこの狂った彼女と向き合ってくださったイエス様がこの女性にとってはたった一人の味方でありました。彼女はこの方の心から離れたくないと思っていたのだと思います。後をついていくというのはそういうことなのでしょうか。この方がいなければ生きていけない、人として存在できない、彼女はそのようにしてイエス様の後にいつもついていったのだと思います。もちろん当時は女性は宗教から除外されていましたし、ましてやコミュニティから弾き出されていたはずですから、旧約聖書の語っている救い主のこととか難しいことは彼女には分からなかったかと思います。神様と自分の間に何の関係も見出さなかったかもしれません。ですから彼女は巷で行き渡っているメシアという噂を聞くことはあっても、よく聖書を知らなかったと思います。それでも彼女は自分のたった一人の味方であるイエス様についていきたい、この方から離れたくないと思って後をついていったのです。そして弟子たちが恐れをなして逃げてしまった後もこの方の近くを離れようとはしませんでした。彼女は自分の身に何が起こるかということをあまり気にしていなかったようです。 ただただこの方から離れたくない、この方から離れたくないという思いを彼女は持っていました。この人がそうして十字架にかかるイエス様をじっと見守っていました。その前から裁判にかかるところから、鞭打たれるところから、十字架を持ってイエス様が重い足取りでエルサレムの町を歩かされた時も近くで見ていたはずです。そしてこの方は悪くないと思っていました。悪いことなどしていない、なさったことは良いことばかりで、私になさったことも私を生き返らせてくださった、私を一人の女性として普通の人として取り戻してくださった、そういう方でありますから、この方は悪くないと思っていました。ですから誰かが助けてくださる、もしかしたらというよりも何よりもこの方ご自身が自分をこんな場面から救うことなど簡単にできる方であると思っていたはずです。それでもその願いを見つけ、イエス様は十字架につけられてしまいました。そして十字架の上で息を引き取ったことは遠くからでも分かったはずです。それでもこの人はイエス様から離れようとはしませんでした。この方が、この女性がその後に復活したイエス様に最初に会った人であります。何か難しいことが分かっていたわけでも、強い信仰があったわけでも、復活すると信じていたわけでもありませんでしたが、彼女はこの方に会いたかった人です。この方から離れたくないと思っていた人です。彼女にまず最初にイエス様が会ってくださったことも本当に嬉しいと思います。今日はそのことをご一緒に考えたいと思いました。皆様もイエス様のことをよくご存じないかもしれませんけれど、この方と出会うことができます。目を閉じて祈りの中で出会ってくださいます。またこの聖書の中で出会ってくださいます。お手元に聖書をお持ちの方は聖書を開いてこの方に出会ってみてください。また聖書をお持ちでなくても、どうか祈りの中でこの方に私に会ってくださいと願ってみてください。そこでこの方に出会うときに、この方ともっと時間を過ごしたいと思う、そこに信仰が生まれます。このことを今日一緒に考えてみました。ではお祈りいたします。愛する神様、今日患者様お一人お一人をお支えくださってありがとうございます。あなたは目に見えませんし手でも触れませんが、私たちがあなたに会いたいと思ったら会ってくださる方であります。私たちの願いを聞いてください。願う前から私たちのことを知っていてくださる方であることを感謝いたします。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。またこの受難週のことはしばらく続けてお話ししたいと思います。どうぞお大事にお過ごしください。